皆さんこんにちは。京都府建築士会の小田木陽子です。5月もぼちぼち梅雨前になりまして、しっとりと空気の方がだんだんしてきたかなというような毎日が続いておりますけれども、梅雨っていうのはまだなんですって。気象の専門家がちょっと近くにいるもんですから聞いてみましたら、いや今年はいつも通りですよ、例年通りですね、なんて、この雨っぽいのは全然梅雨違いますいうこと言われて、まだなんですかいうこともちょっと話をしてたんですけれどもね、ちょっと空気がしっとりしてきますと京都のいろいろあちこちで生えてます緑がね、元気になってくるような気がします。日に日にこう木の形が変わっていって、緑の色がだんだんこう割合が増えていったりなんかしてね、楽しいななんて思うんですが、今日もそういう形をゲストにお招きしてるんですけども、その前に今日の担当は、
はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員会の江坂です。よろしくお願いします。
江坂さんも私も京都の街中結構自転車で走り回る派なんですけれども、
ね、
はい、結構緑多いと今は楽しいですよね。
そうですね。で、まあその季節の変化っていうのをすごく感じることができますしね。
そうですね、はい。また後半で、後ほど、ゲストをご紹介します。お楽しみに。
京都人町出会いもん、
今月は職人さんということで様々なゲストの方にお越しいただいております。ただいま参上のコーナーです。今日はですね、造園をされている職人さんといえばこの方ということでお呼びしました。上地の小川勝明さんにお越しいただきました。こんにちは。
ありがとうございます。こんにちは、小川でございます。
上地と聞かれてあーという方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、ご紹介いただけますか。
なかなかね、自分で自分のことを紹介しづらいところがあるんですが。
そうですね、
できればお願いできますでしょうか。
できれば
振ってしまいました。
そうですか。上地と言いますとですね、小川治兵衛という名前がありまして、それの屋号という形でなってますね、はい。で、始まりが江戸時代ということで長く続いてる職人さんの名前ということも言えると思うんですが、有名なお庭、京都市内ですと例えば平安神宮、丸山公園、無林庵、それから清風荘、二条城とか桂離宮も手掛けられてるはずですね。とにかく有名なお庭といえば上地という名前がセットに出てくるような、そういうお名前なんですけれども、その小川さんということで今日はお越しいただいたんですが、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よかったでしょうか。よかったです。今お父様が11代小川治兵衛の名前を継いでということで、はいはい、その息子さんということになるんですが、小川さん、お仕事もちろん、いろんなお庭いろいろあると思うんですけれども、はい、どういうお仕事内容なのかということを、まず、お庭をいじる職人さんとしてはどういうお仕事内容なのかということを教えていただきたいんですが、
お庭にまつまれることといえば、はい、幅広いのかもしれませんが、こんな世の中ですからちょっと雰囲気を変えて申させていただきますと、直に地球に触らせていただくお仕事、そんな感じですね。
大きいですね。直に地球を触らせていただく、もう地面から生えてくるそういうものももちろんたくさん携わられてる、はい。あと最近だった例えばお店のちょっとしたお庭とかそういったものももちろん、
はい、いろいろさせていただいております。先祖からありがたく受けさせていただいておるお仕事もございますし、また新しくそのようにお店等で新しいお庭を作らせていただくことも当然あるのですが、まあ、共通して言えることは先ほども申しましたけど、ありがたい尊いなんか地球に直に触らせていただいていると、なんか地球、まあ、もともと何かあったに違いないんですよ。そこにまた木を植えさせていただいたり、石を据えさせていただいたり、要はもう一度地球頑張ってくださいと、地球のエネルギーもうちょっと分けてくださいって言って地球にもう一度触らせていただいて一緒に頑張っていけるって、そんななんか本当に嬉しいお仕事をさせていただいております。
いいですね。もう大きく言ったら例えば京都の庭が鴨川みたいな、そういうのも含めての、
いや本当に昔の平安京の考え方はまさにその通りでございましたので、 まあ、そこまで大それたことは当然申しませんが、あの大きさに関わらず、本当に自分たちが地球人であるということを忘れがちな世の中ですので、例えば小さな小さな小さなほんの少しのスペースでも自分だけが最も愛することのできる地球、そんな地面がお庭が身近にあればとっても幸せなことなんじゃないかなというふうに思います。
そういうなんて言うんでしょう、小川さんの家にはいろんな今まで培って来られた現場というかお庭も数々ありますし、そういう技術とか、はい、その心とかそういったものも引き継いでらっしゃる。
今おっしゃっていただきましたが、たくさんのものを本当に教えていただいております。特にお庭というものは場合によっては世代を超えて残る場合がございます。まあ、本当にお庭が喜んで残る場合、悲しみながら残る場合ただございます。うん、はい、そもそものオーナーさんが変わられることだってあります。プライベートのお庭がパブリックになることもございます。ですが何らかの形で残っているお庭があるんですね。そういったものを私たち目にさせていただく、または直に触れさせていただくというのはとても尊いことで責任のあることなんですね。まあ、仮にそれが先祖が手掛けたお庭であったといたしますと、私ひいおじいちゃん、ひいおじいちゃんに会ったことも話したこともないんですが、何がしか香りが残ってるんですね。手形足形が残っていて、お世話さんとのやり取り、気持ち、そういったものが何か残されているんですね。ですから大事なのは本当に見た目も残っていることも当然大事なのでしょうが、そこに込められた思いがずっと残って、まさにそれからどんどんどんどん育まれていく、なんかそういったことがとっても大事で嬉しいことのように感じておりますね。
立派なお庭とか例えば見ました。でそれで、今私たちが目にするっていうのは、例えば木がもうその木の樹齢がすでにもう150年経ってます、200年経ってますっていう木がそこに植わってたとします。作った時っていうのは、例えばそれが50年の木を植えたかもしれない。それからどんどんどんどん形を変えながらお庭って続いてますよね。
はい、
何世代前かの小川治兵衛さんが作られたお庭だったとするとですよ。でその、当時のものからどんどんどんどん手を加えながら形が変わりながらそこに残ってるわけですけれども、
はい、
同じ思いっていうのはやっぱりこう分かるものなんですかね。
なんですかね、やはり香りは残っておりますが、確かに先祖が少しでも触らせていただきますと、こちらも何か親近感を感じることが私もございます。ですがその前に今おっしゃっていただいた樹木は150歳だったり200歳だったりすると、で医師なんかからするともう何千歳何万歳何十万歳だったりすると、人間はたかだか何数十年生きるだけという、 こう地球上の中で世代間ギャップがすごくあるんですね。
うん、
で違うスパンで異なる時間軸でそれぞれが生きている中で、たまたま大先輩の樹木とかを目にさせて一緒に同居させていただいて過ごさせていただいているわけですよね。なんかそういったなんかこう今まで培ってきた時間軸の重さというか、そこに込められた気持ちの重さというか、まあ、そこに何がしか先祖も携わることができて、私も幸せにもそこにまた携わることができると、まあ、いろんな意味で本当に気持ちがギュッギュッギュッってこう積み重ねられてギュッと、集約されて今に至っている。だからこそこれからにもやはりつなげていかなければいけないのかなというふうに感じております。
身近な話にちょっと話を振りますとですね、例えば、
はい、
町屋に住んでますよという方のお庭なんかもされたり当然されるわけですよね。
はい、
で今の時期緑が綺麗じゃないですか。
はい、
今例えばどういった木を植える、どういったお庭を作りをされるのがいいなと思って考えていらっしゃいますか。
今の流れが樹木の話が今回たくさんお話の中に出てきているんですが、樹木に関して申しさせていただきますと、できれば愛おしい樹木を、
愛おしい樹木
植えていただきたい、お植えいただきたい、
はい、
と申しますのは、どんな種類かというのが問題ではなくて、
うん、
愛することができる、本当に例えば樹木を人だと思って接していただけると、まあ、大先輩かもしれませんが、150歳の木かもしれませんが、樹木も人と同じだと思って同じように生きているものだと思って接すると、ちょっと喉乾いたかな、可愛がってあげなきゃとか思うと思うんですね。あ、なんか今日肌ツヤ悪いな、しんどいかなと思うと思うんですね。 ですが、かわいそうな樹木が多すぎるんですよ。
かわいそうな、
とりあえず樹木は終わっているんですが、泣いていると。例えば 街路樹とかを見ていますと、街路樹は決して悪いわけじゃないんです、うん、とっても素晴らしい、たくさんたくさん植わっているにもかかわらずいっぱいあるのに誰も見向きもしないって、なんかおかしいんですよ、昨日の木と今日の樹木絶対違うはずなんですよ、でも誰もそれに気づこうとしないとか、
うん、植わってるのは、まあ、知ってるけど、
ないと多分寂しくて困るんですけど、うん、あっても何も思わないと、むしろこう伸びてうわーっとこう茂り出すと苦情が出ると、で葉っぱがたくさん落ちると確かに土にも詰まりますし、掃除もお掃除も大変ですし苦情が出ると、ですから落葉する紅葉する前に
綺麗な切ってしまう
っていうことも確かにありますよね、うん、ですから綺麗事だけでは当然成り立たない樹木と人間との関係なのですが、できれば人間が責任を持てる範囲で愛おしく思える範囲で樹木といい関係を築いていければ、それが例えば町屋のお庭でもたくさんたくさん木がいるわけでも一本しかないわけなきゃ一本だけでもなきゃいけないわけでもないんですよ、自分が責任を持って家族の一員のように接することのできる木が、うん、樹木がなんかあればいいな、いい環境を築ければいいな、そんな風に思いますね、
うん、石とかでも苔がなんかこう美味しそうに張り付いてるっていうんですかね、なんかこうい
い表現ですよ、美味しそう
なんかこうそのままちょっとこう布団かなんかにして寝たいわというようなね、そういう綺麗な苔を一生懸命生えて育ててる方とか、たまにお店でとかでもありますよね、ああいうのなんかも扱われる項目になるんですか、石置いてここに苔置いてとか、
苔はね本当に素晴らしいもので、まあ、どんな樹木もどんな植物もどんな石も素晴らしいんですけど、それは地球の産物だからなんですね、で僕は石も生きてると思ってるんですが、苔もなんだかいつも同じような緑のように安心して見てられますが、当然生きてるわけで、ですが苔の素晴らしいところって地球のラインをそのまま表してくれるんですよね、なんか緑の地球、なんかこう地面の起伏がありますが、いろんなグランドカバーの他の樹木を植えますとわーっとふわーっと地球のラインが見えなくなることがよくあるんですが、苔に関しては本当に地球の地面のラインって、あ、こんな風な起伏があるんだ、気づかせてくれまして、杉桶とかですと一個一個の苔が本当に樹木の木のようにも見えてきますし、本当に尊いものだと思いますね。
例えばそういう、こういうのを植えてほしいんですっていう直接な会話がある程度あって、そういうお庭作りとかそういったお仕事になってくるんだと思うんですけれども、はい、お施主さんから具体的なお話っていうのは出てくるものなんですか、それともかなりご提案をしていくというような形が多いんですか。
これもまた変なお話になりますが、確かにお庭はお庭単独では成立しないんですね。お庭の向こうには必ずお人様がいらっしゃるわけですよね。この方に喜んでいただきたいんだ、その方が喜ばないお庭作っちゃってもお庭悲しむだけなんですよ、
う
ん、
そうですね、
いつもお庭可愛いな嬉しいなと思ってお庭をご覧いただくとお庭もやっぱり頑張ると思うんですね。ですからその方に喜んでいただけるお庭ってどんなお庭かなって思います、
うん
う
ん、
そうするとこの樹木がいるわけでもなく、確かにお好みはあると思うんですが、それは受けたまりたいとこではあるんですが、一番は人と人の信頼関係だと思うんですね、
はい、
あ、なんかお前に任せてやろうとか、この人だったらなんかやってくれるんじゃないだろうかとか、まずそこからお話が始まっていって、うん、あとはどんな生活をされている人なのか、日曜日に何をされているのか、どんなご本を読んだり音楽を聴いたりされるのか、なんか雰囲気ってすごく大事だと思って、
はい、
そんな雰囲気がお庭も共通するんだと思うんですよ。音楽のそんな雰囲気、そんな雰囲気がお庭にもそんな雰囲気であったらいいなって、なんかそんな気がするんですけどね。
なるほどね。建築建てるっていうのももちろんそういう作業に、住宅建てるのもそういう作業にもちろんなるんですけれども、建物って意外にこう機能性で結構限定されたりとかすると思うんですけれども、お庭っていうのは本当に今小川さんがおっしゃったようなところが非常に強いなと思う分野だと思うんですね。分野というか、なんて言うんでしょう、その人の好みって本当にわからないというか、そこにどうしても芝生がいるとかそういったことならまだわかるんですけど、そうじゃなく快適な空間を作ってほしいだとか、そういうことを気に任せる、意思に任せる、そういうお仕事ってなんか、 魔法のように出てくるというか。
いや、そんなの皆さんの方こそ魔法ですよ。あの本当に お家を手掛けになられる、本当に大変なことで、お人様のそのライフスタイルを全部、人生までを気負われるわけで、本当にすごい、尊いことだと思います。お庭も一見こう、衣装性というか見た目重視なのですが、確かに機能性の、使い勝手の側面もありますし、本当に美しいお庭というのは、機能的にも優れておりまして、まあ欲張りなのかもしれませんが、例えば灯籠一つ取ってみても、本当に然るべきところを照らすために、もともと明かりの照明装置なので、灯籠の向き一つだけ見ても、心地よいか心地よくないか、こんなのが見えてきたりいたします。ですから確かに見た目だけではなく、こう機能的にこの辺を照らしてほしいんだとか、ですから自分が灯籠になった気持ちでどこを照らしているのかなと思いながら、お庭を逆に自分がお庭になったつもりでご覧いただくと、いろんな衣装面だとか機能面で美しさがまた見えてくるのかもしれませんね。
そうですね、ちょっとまだまだお話をお聞きしたいんですけれども、ここで一曲、人とようで風車。
京都人町出会いもん。
続いてばったり将棋のコーナーです。今日は小川治兵衛さんの、上地ということで、小川さんに来ていただいてますので、そのお話の内容に沿ってということですね。
そうですね、小川さんに来ていただいてるんで、今日はちょっと家と庭っていうことについてお話ししようかなと思うんですけど、家庭っていう字が言葉ありますよね。あれは家という字と庭っていう字からできてると思うんですけど、ですね、言葉遊びじゃないですけど、家庭っていうのは家だけあっても庭がないと、家庭って言わないんじゃないかっていうふうにも思うんですけど、で、あと中国では子供のしつけのことを定金っていうらしいんですね。で、定は庭っていう字ですね。で、金は教訓とか、訓練とかの訓っていうことなんですけど、これは昔孔子が子供にしつけなんかをするときに、庭で教育してたということで、そこから定金という言葉ができたらしいんですけど、で、今のこの子供の教育とか子育てを考えたときにも、やっぱり自然に触れるとか、生き物に触れるとかいう意味で、やっぱり庭っていうのがすごく重要になってくる、必要になってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、あと、昔から先ほどちょっとお話にもありましたけど、建築家っていうのはこう建物の失敗を緑で隠すっていうふうに昔からよく言われてるんですね。
はい、
で、失敗はともかく、建物っていうのはやっぱり人工物ですから、どうしてもこう、無機的な感じで不自然さがあるんですけど、そういったものをこう木々とか緑で隠すっていうのはすごく大事なことだと思うんですね。で、当然目隠しとしてもこうプライバシーなんかにも有効です。
何よりその、なんて言うんでしょう、安らぎというか、
そうですね、
よりどころみたいな形 で、
ね、心理的な面は大きいと思いますね。
多いですね。
はい、
うん、
で、あと、家と庭の関係ということで言いますと、西洋ではこう建物の内と外っていうのは結構厚い壁で仕切られてて、窓も結構小さかったりするんですね。で、これはいろいろ気候風土とか、いろんな自然の脅威から人間を守るとかいう面もあるんですけど、別の観点でいうとこう西洋人のこうメンタリティっていうんですか、で、西洋人の場合は結構風景を眺めるときに結構ですかね、絵画的に見るって言いますか、ですから額縁に描かれたその絵を見るような形でこう風景を楽しむっていうような面があるらしいんですね。で、ですんで、そういう建物の作られ方もされてると思うんですけど、で、一方日本では建物の内と外っていうのはいわゆる縁側なんかがあって、割と曖昧にしてこう自然と共に暮らしてきたっていうようなことがあって、これもこう日本人のこう精神性っていうかな、そういうことも結構反映してるんじゃないかっていうふうにも思います。で、縁側っていうのはこう建物の内と外をつなぐこう半屋外的な空間 で、その先にある庭っていうのも屋根のない生活空間っていうふうに考えれば、
ね、
いかにそこを快適な空間に作るかっていうのが、お庭作りだっていうふうにも言えると思うんですね。で、日本の気候ですと、やっぱり夏は結構暑いですけど、例えば木をうまく配置することによって木陰を作るとかすることで、なんかすると、やっぱり冬の一時期と雨の日を除いては割と快適に屋外でも過ごせるし、エアコンも使わずに過ごせるんじゃないかというふうにも思うんですね。
私なんかはもうあのほんまは暑いんですけど、はい、ほんまは暑くて汗だらだらなんですけども、はい、あのきっと涼しいに違いないとこう念じながらこう気見てたらなんとなく涼しいという感じになれるんですけど、
浸透滅却しだすみたいな感じですか。
そういう意味では、うん、あのすごい好きなんですよね。
小川さんはその、うん、庭を作られるときにやっぱりその建物に対しての考え方みたいなのもあると思うんですね。やっぱりこう関係っていうんですか、まあ、今言ったようなこうプライバシーとかもありますし、まあその日照とかそういうことを
あの当然あの諸条件がありますので、はい、あのそれに見合ったものということにはなりますが、うん、あの先ほども申しましたが一番はあの信頼関係だと思ってます、はいはい、あのお施主様とお庭が私たちが仲良くできるかあのご信頼いただけるかっていうのと同じように、はい、お庭もお家から信頼はい、していただかないといけないと。
そうですね。
いや、こんなふうに思っております。お家からお庭をご覧いただいたらお庭はお家の一部にならなければいけないと、うん、で私たち外にいるお庭の人間ですからお庭からお家を見させていただくとお家もお庭の一部になってほしいと、うん、ですから両方ともが、まあ、今屋内屋外という話でしたが、うん、まあまあとりあえずひっくるめてと、うん、いい空間で心地よかった、いい地球だった、いいお家だった、いい家庭だったっていうふうにやはりこう思っていただけるにはやっぱり要となるのはこう信頼かな、それぞれの信頼関係かなって思います。
ですからまあやっぱり建物を作る人と庭を作る人がやっぱり共同してね、コラボレーションするような形で作っていくとやっぱりいい、その今言った家と庭ですか、家庭ができるんじゃないかなというのも思うんですね。で、あとまあやっぱり日本の住宅事情といいますと敷地がすごく狭くて、でしかも形状もまあ間口が狭くてこう奥行きの長いこう短冊型の敷地が多いと思うんですけど、でそういう場合はやっぱりこうコの字型とかこう L 字型の建物を建てて中庭なんかを設けることによってまあ奥の部屋にも光とか風を取り込む、まあいわゆる町屋が実際そうですね、昔から。で町屋の庭っていうのはやっぱりその機能性、今言ったその光と風を取り込むのもありますし、当然その眺めて楽しむっていう心理的な効果もすごくあると思うんですね。であとまあやっぱり日本の場合ですとマンションなんかで暮らされている方もすごく多いと思うんですけど、マンションでも別にそのベランダなんかを少し使えばちょっとした庭を作ったり、あるいは室内に坪庭なんかも作ったりすることもできると思うんですね。ただまあベランダの場合はちょっと避難経路なんかに指定されている場合もあるんで、まあ、その規定なんかに沿って、まあ、やっていただくのがいいんじゃないかなというふうにも思うんですけど、うん、
最近もなんて言うんでしょうね、お庭はほんまにもう全然ないんだけれども苔玉で庭作りというか箱庭作りとかいうことが、ねはい、若い人にものすごくやっぱり流行ってて、お花屋さんなんかに要キットが売ってたりとかしますよね。
あ、ありますよね。苔玉も本当にそうですし、プランター植木鉢一つもやっぱりそうなんですけど、なんかどこかに自然というか、まあ、自然がどこまでが自然か、手つかずの自然ってなくなるのかもしれませんけども、まあ、地球本来のありようというか心地よい雨だったり風だったり恐ろしい雨だったり風だったりいろいろあるかもしれませんが、どこかそんな自然の香りを身近に感じていたいと、地球とつながっていたいと、なんかそんな思いがあって植木鉢一つある、一目ある、あ、一目葉っぱが芽吹くことによって本当に嬉しくなったり、苔玉があることによってなんか、まあ、地球とまではすぐ連想されるかどうか分かりませんが、何かこう自分と地球がつながっているような、なんかそんな非常に要になる、なんかそんな要素を持っているのかなというふうに思います ね。
そうですね。だからまあ庭っていうとどうしてもある程度の敷地があって、そこにこういろいろ植栽を施したり木を植えたりっていうふうに言いますけど、決してそういうことではないんですね、庭っていうのは。
なんかその思いとかエッセンス、家庭の中におけるお庭の役割というのはもう 大きな場所という意味ではなく、本当に何かそういった、まあ、地球と申しておりますが、何かそういったものとつながれるエッセンス要素を何かになっているような、なんかそんな気がいたします
ね。街中で例えば道路がちょっと部分的にひび割れしてて、そこからこう雑草がちょろっとこう出てて、はい、でそれがめちゃめちゃ可愛いとか言って新聞に載ったりニュースになったりとかする
の大根とかもあるけど、
結局それってその愛おしいんですもんね。
そうですね。
ね、
面白いというのももちろんあるんだけれども、そこから花咲いたとか、そこから実がなったとか、
う
ん、
そうですね、
そういうなんかマンホールのちょっとした隙間で草生えてる、それが私の草になってたりとかね。
そうですね。
だからそうやってなんかこう愛していただけると草もみんな喜ぶと思うんですよ。きっと雑な雑草はなくて、みんな頑張って生きてる草花かもしれませんね。
う
ん、
そうですよね。また身近な庭というか、そういうめでる空間を皆さん一つぜひまた素敵な空間を見つけていただけたらななんて思います。今日は造園ウェイジの小川勝康さんにお越しいただき、勝明さんにお越しいただきました。京都人町出会いもん、この番組は京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。